半七捕物帳、歩兵の紙切り、岡本喜道一。前回には極月十三日の訪問記を書いたが、十二月十四日についても一つの思い出がある。江戸以来、年の一の始まりは深川八幡で、それが十四十五の両日であることは、私も子供の時から知っていたが、一度もその実況を見たことがないので、天気のいいのを幸いに、にわかに思い立って深川へ足を向けた。今と違って明治時代の富岡門前町の往来は、あまり広くない。その両側に露店が並んでいるので、車止めになりそうな混雑である。一夜金土は大方境内に店を出しているのであるが、それでも往来にまでこぼれ出して、そこにもここにも縁起物を売っている。それをうかうか眺めながら行きかかると、道端の理髪店から老人が出てきた。いやあ、それは半七老人であった。赤坂に住んでいる老人が深川まで髪を借りに来るのかと、私も少し驚いていると、それを察したように彼は笑った。山の手の者が川向こうまで頭を借りに来る。私のように暇人でなければできない芸ですね。いや、私だって始終心まで来るわけじゃありません。ついでがあるときによるんですよ。ここの理髪店の主人は、その昔、神田に床を持っていて、半七老人とは江戸以来の馴染みであるので、ここらへ来たときには立ち寄って、ハサミの音を聞きながら昔話をする。それも一つの楽しみであると老人は説明した。今日も八幡様の位置へ来たので、その足継いでに寄ったのですが、あなたはどこへ？私も位置を見に来たんですが、はは、今の若い方にしちゃお珍しい。帰りは須崎へでもおまわりですか、と。老人は笑いながら言った。いや、そんな元気はありませんと私も笑った。二人は話しながら連れ立って境内に入った。老人は八幡の神前でうやうやしく礼拝していた。そこらを一巡して再び往来へ出ると、老人はどこかで昼飯を食おうと言い出した。宮川のうなぎも今日は混雑しているであろうから、冬木のそばにしようと誘われるままに行くと、私は冬木弁天の境内に連れ込まれた。名月や池をめぐりてよもすがら。例の芭蕉の句碑の立っているところである。蕎麦屋といっても、池に向かった座敷へ通されて、老人が注文のワンモリや刺身や、エビの鬼柄焼きなどが運ばれた。池の右側には、アシカススキが枯れ残っていて、どこやらで狩りの声が聞こえた。静かですね、と私は言った。ここらもだいぶ変わったのですが、それでも赤坂やなんぞのようなものじゃありません。さすがに江戸らしい気分が残っていますね、と老人も言った。今もあの上井床のじいさんと話してきたんですが、上井床だって昔とは違いましたね。それでもまだちょんまげを言いに来る客があるそうです。今はじいさんが引き受けているからいいが、そのじいさんがいなくなってからちょんまげが来たら どうしますかな。もっとも、その頃には、そんなお客も根絶やしになりましょうが、はっはっはっはっはっは。老人の口から江戸の上井戸の昔話を聞かされたのは、三馬の浮世絵床を読まされるよりも面白かった。それからそれへと質問を提出して、私は今日に行って聞いていると、老人はこんなことを言い出した。今日では残切りになっても坊主になっても問題はありませんが、昔は髪を切るというのは大変なことで、髪を切って謝るといえば、大抵のことは勘弁してくれたものです。それだけにまた何かの腹いせに、あいつの髪を切ってやろうなぞと言って、女や男の髷を切ることもある。つまりは顔でも切る代わりに髷を切るのだから、大難が小難で済むようなものですが、昔の人間はそうは思わない。髷を切られるのを首を切られるほどに恐れたものです。女の髪切りなぞということが流行ったことがあるそうですね。髪切りは時々に流行りました。あれは何かのいたずらか、今日の言葉で言えば、一種の色情狂でしょうね。そういう類の髪切りは、暗い時に往来で切られるので、被害はまず女に決まっていましたが、それとは違って、家の中で自然に切られることがある。寝ているうちに切られることがある。これは別に流行ということもないので、誰の仕業だかわかりません。何かの魔物の仕業だろうということになっていました。これも女が多いんですか？やっぱり女が多かったようです。若い女が目を覚ましてみると、島田曲げが枕元にコロリと落ちている。これは泣き出すのが当たり前でしょう。しかし、女には限りません。男だって切られることがありました。歩兵頓女の一件なぞがそうです。何しろ11人も次から次へと切られたのですからね。こうなると、鬼柄焼きなどはどうでもいい。私は崩しかけている膝を直した。歩兵頓女。幕府の歩兵ですか？そうです、と老人はうなずいた。何しろ、幕末は内も外も騒々しくなったので、幕府では、旗本や御家人の持参難を新規に召し出して、別手組というものを作りましたが、また別に歩兵隊を作ることになりました。これは一種の徴兵のようなもので、関東諸国の百姓の持参難を集めて、これに兵式の教練をさせたのですが、元治元年の正月から募集を始めて、その年の7月までには1万人ほどになりました。最初の首位では前にも申す通り、なるべく正直律儀の百姓ばかりを集めて真剣に教練するつもりであったのです。今日と違いまして、その頃に1万人の兵があれば心丈夫です。ところが、その募集が思うようにいかないで、しまいには誰でも構わずに採用することになって、江戸近在のヤクザ者までが、紺木綿の筒袖を着て、段袋のようなものを履いて、鉄砲を担いで歩くことになったので、世間の評判があまり良くありませんでした。もちろん、みんながみんな悪い人間じゃない。 維新の際に命を捨てて働いたのもあるのですが、何分にもごろつきのような奴が混じっていて、これが歩兵を傘に来て乱暴を働く。三人か五人固まって歩いて、芝居町で暴れる。吉原で喧嘩をする。往来で女にからかったりする。これじゃあ、市中の評判も良くないはずですよ。その一万人は、どこにたむろしていたんです。四組に分かれてたむろしていたのですが、紙切りの一件が起こったのは、神田小川町の豚所で、第三番隊というのでした。何しろ、一箇所に2000人以上の歩兵がたむろしているのですから、幾棟もの大きい長屋が続いていまして、そこにみんな寝起きをしている。その中に広い練兵所があって、毎日朝練の稽古をするという仕組みです。今から考えれば、外国風の軍隊組織で、40人が1小隊、3小隊が1中隊、5中隊が1大隊ということになっていたように聞いています。そんなわけですから、1小隊ごとに長屋を区別して別々に住んでいました。その小隊40人のうちで11人も紙切りに出会ったので、大騒ぎになりました。寝ているところを切られたんですか。それがいろいろで、起きてみると曲げが落ちているのもある。歩いているうちに曲げが飛ばされるのもある。一晩に11人が切られたのではなく、20日ばかりの間に切られたのですから、まあ、2日に一度ぐらいの割合ですが、それにしても大騒ぎ。幕府の歩兵たる者が何者にか曲げ節をポンポン切られたとあっては、寝首をかかれたも同然。歩兵隊の面目にも関わるという騒ぎです。そりゃあ騒いだでしょう。騒ぐのも無理はありません。そこで切られた人たちの話を聞きますと、二度目に切られた鮎川丈次郎というのは、夜中に起きてはばかりへ行くと、その帰り道の暗い廊下で何か不意に飛びついたものがある。驚いて払いのけると、その手触りでビロードか獣の毛のように思われたそうで、部屋へ帰ってみると曲げがない。五度目に切られた増田太平というのは、外から帰ってきて長屋へ入ろうとすると、暗い中に何かうずくまっているようなものがある。犬でも入ったのかと思って足の先で軽く蹴ると、それが飛び起きて増田に突き当たった。その勢いに増田はよろけて倒れそうになったが、そのまま家へ入ってみると、これも曲げが飛んでしまったというわけです。増田に突き当たったのも鮎川と同様、ビロードか毛皮のような肌触りで、暗い中で鹿とはわからなかったが、犬よりも大きいものらしかったというのです。他の9人は寝ているうちに切られたのもあり、いつ切られたか知らないのもあり、ともかくも、心当たりのあるのは、鮎川と増田の二人だけで、その話も大抵一致しているのでした。じゃあ、獣らしいんですね。まあ、そうです、と、老人はまたうなずいた。誰が言い出したのか知りませんが、江戸時代ではこういう類の紙切りを、一種の魔物の仕業と言い、または、猿か狐の仕業だと言い習わしていました。そこで、前の鮎川に飛びついたのは、猿の仕業らしくもある。 後のマスターに飛びかかったのは、狐らしくもある。まあ、何にしても獣の仕業らしいということになりました。トンジョの方でも、こんなことはなるべく秘密にしておきたかったのでしょうが、人の口に戸は立てられません。ことに、こんな噂は、なおさら広がりやすいもので、たちまち世間の評判になってしまいました。ところが、おかしいことには、今度の紙切りは、狐でもなく、猿でもなく、ヒョウの仕業だという噂でした。紙切りを猿や狐の仕業というのは、昔の人としてさもありそうなことであるが、ヒョウというのはあまりに奇抜であった。ヒョウの仕業、と私は首をかしげた。それはどういうわけですか？あは。今の人にはお分かりのないことで、と半七老人は笑った。幕府の歩兵には、ヒョウだの、茶袋だのというあだ名がついていました。将棋の駒の歩は歩兵で、つまりは歩兵の意味です。そこで、幕府の歩兵を将棋の歩になぞらえてヒョウと言い、それが転じて豹になったのです。歩兵は紺木綿の服を着ていましたが、夏の暑い間は茶色の麻を着ていたので、茶袋という名をつけられたわけで。豹にしても茶袋にしても、あんまりありがたい名前じゃありません。これを見ても、その不人気が思いやられます。そのヒョウの髪を切ったのだから、やっぱりお仲間のヒョウだろうという、いや、どうも悪いシャレです。もう一つ、ヒョウと言い出したわけは、二年ほど前に西両国でヒョウの偽物を興行したことがありました。珍しいので一旦は流行りましたが、そう長くは続かないので、後には、両国を引き払って、諸方の宮地や地内で興行したり、近在の秋祭りなどへ持ち回ったりしていました。そのヒョウが逃げたというので、いろいろの噂が立っている。王子あたりでは、子供が三人食い殺されたなぞという。もちろん、取り留めもないことなのですが、そんな噂のある矢先へ今度の紙切り騒ぎが出題したので、歩兵の豹から思いついて、おそらくその豹の仕業だろうということになったのです。今から考えればバカバカしいことですが、その当時にはまことしやかに不意調するものがある。またそれを信用するものがある。まったく面白い世の中でした。2。読者をじらすようであるが、ここで私も少し困った。というのは、半七老人もあまり多くの酒を飲まないで、女中がもう飯を運んできた。二人は黙って飯を食ってしまった。そうなると、ここに長居もできない。おまけに、老人はこれから本所の知人を訪ねるというので、一緒について行くこともできない。残念ながら、紙切りの話は、ここでひとまず中止のほかはなかった。私は、元の富岡門前で老人に別れた。しかし、半分聞きかけの話をそのままにしておくのは、私の性質として何分にも気が済まないので、その明くる晩、寒い風をついて赤坂へ出かけると、老人は少し感冒の気味だというので、 酔いから早く床に入っていた。その枕元で手帳を取り出すわけにもいかないので、私は早々に帰ってきた。それから二日ほど過ぎて、見舞いながらまた訪ねて行くと、老人はもう起きていたが、今度はあいにく来客である。私はまたもや虚しく帰った。私も歳末は忙しいので、当時の朝、門口から聖母の品を差し置いてきただけで、年内はついにこの話の続きを聞くべき機会に恵まれなかった。明くる年の正月5日の午後、赤坂へ年始回りに行くと、老いてますます健やかな老人は元気よく新年の挨拶を述べた。それからいつもの雑談に移ると、早くも老人の方から口を切った。急騰、不行きでお話をした歩兵の髪切りの一件。その後をお話申しましょうかね。どうぞお願いします。私はそれを待ち構えていたのである。老人は、例の明快な江戸弁で、ことに今夜は流暢に語り出した。この一件は、慶応元年の2月から3月にかけての出来事で、半七が小川町の歩兵頓所へ呼び出されたのは、3月25日の朝であった。小隊長の根井善四郎は半七を面会所へ通した。世間の噂で、お前も大抵承知しているだろうが、どうも困ったことができた。一人や二人ならばともかくも、それからそれへと20日ばかりの間に11人も髷を切られた。こういうことは人騒がせで甚だよろしくない。第一に世間の手前もある。猿だの狐だの豹だのといろいろの風説が伝えられているので、東方でも見つけ次第に撃ち殺すつもりで銃を持った者が毎晩交代で見回っているが、獣らしい者の姿も見当たらない。罠をかけたが、それにもかからない。こうなると、どうも獣の仕業でないらしく思われるので、今日はお前を呼び出したのだが、なんとか一つ働いてみてくれまいか。歩兵隊の者が片端から髷を切られたなどということは、当人たちの不面目ばかりでなく、ひいては歩兵隊全部の面目にも関し、さらに公儀のご意向にも関わることであると、ネイは言った。さなきだに、あまり評判の良くない歩兵隊であるから、こんなことが失態すると、世間では尾ひれをつけていろいろの悪い噂を立てる。小隊長のネイも心配して、なんとか早くその正体を見表したいと焦っているのも無理はなかった。まったく困ったことでございます、と半七も言った。私どもの手に負えることだかどうだかわかりませんが、まあ、せいぜい働いてみましょう。では、長屋の内部を一通り見てくれ。ネイは半七を案内して、第二小隊の長屋へ連れて行くと、今は朝練の時刻であるので、小隊全部は練兵所へ出ていて、広い長屋に人の影は見えなかった。長屋には台所がついていて、台所の外には新しく掘られたらしい井戸があった。大きい炊事場は別のところにあって、歩兵が当番で炊事を受け持ち、それを各隊の長屋へ分配するので、ここの小さい台所は、めいめいが水を飲んだり、 顔を洗ったりする場所に過ぎないと、ネイは説明した。長屋のうちは、一棟を二つに仕切って、口なしの琉球畳を敷き詰め、板戸の戸棚には、めいめいの荷物が入れてあるらしかった。元来が一種の道場のような伽藍堂の建物であるから、別に半七の注意を引くようなものも見出されなかった。彼はここを出てさらに長屋の周囲を一巡した。その当時の内神田は今日の姿と全く相違して、神保町、猿楽町、小川町のあたりはすべて大小の武家屋敷で、町屋は一軒もなかったのである。小川町の歩兵豚所も、土屋うねめの庄と稲葉長殿上の屋敷の建物は皆取り払われて、ここに新しい長屋と連庭の広場を作ったのであるが、ある一部には昔の庭の形が幾分か残されているところもあった。第二小隊の井戸のそばには築山があった。この築山も昔は相当の手入れをして定めて風致あるものと察せられたが、一年余りの後にはあれに荒れて六七本の立ち木が生い茂っているばかりであった。その中に八重桜の大樹は今お盛りに咲き乱れているのを風流家の乏しい半七も思わず見上げた。よく咲きましたね。よく咲いた、と、ネイも見上げた。切るのも惜しいのでこうしておくが、桜もこんなところで咲いては張り合いがあるまい。何しろ殺風景の世界だからな。二人は笑いながら元の面会所へ帰った。ここで何かの打ち合わせをして、半七は豚所の門を出ると、一人の若い女の姿が目の前に見えた。女は門番と何か立ち話をして立ち去るらしい。よく見ると、それは湯島天神下の藤屋という小料理屋の女中であった。おい、おい、おふさ。どこへ行くのだ。あら、親分さん、と、おふさは会釈した。良いお天気で結構でございます。
おめえは今そこの番人と何の内緒話をしていたのだ。おなじみかえ？
ええ、少し用があって。これで三度も足を運ぶんですけれど。
そんなに会いてえ人があるのか。と半七は笑った。もっとも一口に茶袋とも言えねえ。あの中にもなかなか粋な兄が混じっているからな。
あら、ご冗談を。そんなのじゃないんですよ。おかみさんには叱られるし、本当に困ってしまうんですよ。と、
おふさは顔をしかめた。
はあはあ、感情取り替え。あんまりいい役じゃねえな。いい役にも悪い役にも、全く困るんですよ、と、おふさは繰り返して愚痴らしく言った。
この正月の初めに、馴染みの歩兵が四人連れで藤屋へ飲みに来たが、帰る時になって勘定を貸してくれと言う。その時に、座敷を受け持っていたのは女中のおふさで、何分にも相手は歩兵であり、春早々から乱暴などを働かれても困る。ことに、いずれも馴染みの顔であるから、おふさも無限に断りかねた。その勘定を足掛け三月の今になっても払ってくれないというのである。
おめえの一存で貸したのかえ、と、半七は聞いた。
帳場へ行って、おかみさんに話すと、お前大丈夫かえと言うんです。ええ、大丈夫でしょうと、私が言ったので、おかみさんも承知して貸すことになったんです。それが今まで拉致が開かないので、おかみさんは、私を叱って、お前が受け合ったんだから催促して取ってこいという。そこでこの間から催促に来るんですけれど、今は朝練の最中だから面会はできないの。今日はどんたくで外出したのと言って、いつでも会わせてくれないんです。
そりゃあ困るな。
歩兵の連中は門番に頼んで、富士屋の女が来たならば追い返してくれと言ってあるに相違ない。おふさが幾度足を運んでも、おそらく拉致は開くまいと思った。第二小隊の人たちは割合におとなしいようですけれど、やっぱりいけないんですね、とおふさはまた言った。
第二小隊。その四人は、何という人だい？
あゆかわさん、三沢さん、野村さん、伊丹さんです。
あゆかわさん。ジョージローというのか。
ええ、ジョージローというのです。
あゆかわジョージローは二度目に髷を切られた男である。
半七は笑った。
他の人は知らねえが、その鮎川さんはおめえのところへ顔出しはできねえはずだ。得手物にちょん切られたのだからな、と半七は自分の髷を指さした。
あら、それじゃあ鮎川さんも。まあ。
おふさも髪切りの噂を知っているらしく、ひどく驚いたように半七の顔を見上げた。その当時の半七は神田三河町に住んでいたのであるから、小川町から遠くない。おふさに別れてひとまず自分の家へ帰ると、亀吉と安助が待っていた。
とんじょへ呼ばれたそうですね。髪切りの一件ですかえ、と亀吉はすぐに聞いた。
そうだ。猿や狐じゃなさそうだというのだ。
半七から一通りの話を聞かされて、二人は考えていた。
しかし、その月山というのがおかしい。そこに何か救っているのじゃありませんかね、と、
安助は言い出した。去年の長州屋敷の一件もありますからね。はまぐり御門の事変から江戸にある長州藩邸は、皆取り壊しになったが、去年の8月、麻布竜戸町の中屋敷を取り壊した時には、にわかに大風が吹き出したとか、奥殿から大きいコウモリが飛び出して諸人を驚かしたとか、いろいろの雑説が世間に伝えられた。古い大名屋敷には、おおそんな階段がつきまとうので、屋敷跡のとんじょの築山にも、古狐か古猫の類が住んでいないとは限らない。柿柄町の有馬の屋敷の日の宮蔵には、一種の怪物が住んでいたのを、日の晩のものに生け取られ、それが瓦版の読み売りの材料となって、結局は、有馬の猫騒動などという、とんでもない怪談を作り上げてしまった。そんな例は他にもある。したがって、亀吉や安助は、この一件について、まだ幾分の疑いを抱いているらしかった。世間じゃ、氷だなぞと言うが、まさかに氷が街中へまぐれ込むのしねえが、と、亀吉も言った。
何か、やっぱり、狐か狸が、いたずらをするのじゃありませんかね。現に、その二人は、獣のようなものに、
出会ったというじゃありませんか。
そんなことがねえとも言えねえが、招待状の言う通り、どうも人間らしい匂いがするな、と半七は笑った。
だが、なぜそんないたずらをするのか、そのわけがわからねえので、どこから手をつけていいか見当がつかねえ。こうなると、何でも手がかりのあるところから探っていくより他はねえ。
やすけ、おめえは天神下に行って、藤屋のおふさという女を調べてくれ。
なるべく当人に悟られねえようにするがいいぜ。
亀、おめえは鮎川という歩兵の出入りに気をつけてくれ。
今日の様子じゃ、おふさと鮎川とはわけがあるかもしれねえからな。
茶袋め、洒落たことをしやがると、亀吉も笑った。
ヨーガス、よく気をつけましょう。おふさには兄貴があるはずで、そいつは何か小博打なんぞを打つ奴らしいですよ、と安助は言った。
ひょっとするとその茶袋もヤクザ者で、タイへ入らねえ前からおふさを知っているのかもしれませんね。
じゃあ、色の遺恨で誰かがちょん切ったかな、と亀吉は少し考えていた。
だが、切られたのは11人だというから、まさかみんなが色の遺恨を受ける覚えもあるね。
そんなに色男が揃っているなら、茶袋だって世間から可愛がられるはずが。
まあ、何しろ行ってきます。
二人は早々に出て行った。
紙切りが人間の仕業であるとすれば、普通のいたずらとしてはあまりに念入りである。
何者が何のためにそんないたずらをするのかと、半七は昼飯を食いながら考えた。
そうして、おぼろげながら一つの推測を下したとき、
古文の幸次郎が、忙しそうに入ってきた。
親分、早速ですが、いい話を聞いてきました。
いい話。
金でも降ったというのか。
混ぜ返しちゃいけねえ。実は昨夜、浅草の第一義士のお園という女のうちへ押し込みが入って、お袋と女中の者には目もくれず、お園の着物を一切担ぎ出してしまいました。
それだけなら珍しくもねえが、出際にお園の髷を根元からふっつりと切って持っていったそうです。
お園というのは何者だ。
以前は深川で芸者をしていたのを、ある旦那に引かされて、お袋と女中の3人暮らしで、大地に囲われているのです。
歳は23で、ちょいと踏める女です。商売上がりの女だから、昔の色のいきさつで、曲げを切られるくらいのことはありそうですが、それにしちゃ、着物をみんな担ぎ出すのは荒っぽい。
と言って、ただの押し込みなら、曲げまで持っていくには及ぶね。その押し込みは、二人連れだということです。
悪い流行り者だな、と、
半七は舌打ちした。
トンジョの一件が評判になっているので、何がなしに紙切りの真似をしてみたのか、それとも何か司祭があるのか、どっちでしょうね、と、幸次郎も判断に迷っているらしかった。
おそらく無意味の真似であろうと、半七は思った。
それでも彼は念のために聞いた。
お園の旦那は誰だ？
内緒にしているのでわからねえが、何しろ町人じゃありません。近所の噂じゃ、旗本の殿様か大名屋敷の留守居か、そんな人らしいというのですが。
旦那は屋敷者か。
干物なんぞを取られたのは仕方もないが、曲げを切られちゃ旦那に申し訳がないと言って、お園とは半気違いのように泣いて騒いで、危なく大地の貸しから飛び込みそうになったのを、お袋と女中が泣いて止める。
近所の者も止めに出る。いや、もう大騒ぎだったそうですよ。
旦那が屋敷者となると、この紙切りも人真似とばかり言っていられねえ。その旦那は何者だか突き止める工夫はねえか。
そりゃわけはありません。お袋や女中に鎌をかけて聞いてもわかります。その旦那は近所の小岩という籠屋から乗って帰ることもあるそうですから、籠屋に聞いても屋敷の見当は大抵つくというものです。すぐに調べてきましょう。
その旦那が歩兵隊にかかり合いのある人間なら、この一件がまた面白くなってくるからな、と、半七は全く面白そうに言った。幸次郎が出て行った後で、半七はまたしばらく目を閉じて考えていった。この一件について自分は最初から一つの推測を持っているのであるが、それが的中するかどうか。第一の紙切り事件も解釈の仕様によってはいよいよ自信を強める材料とならないでもない。半七は少なからざる興味を持って古文らの報告を待っていた。この春は珍しく勝ち沙汰が少なかったが、夕方から大南が吹き出して、陽気もにわかに暖かくなった。歩兵頓所の八重桜も定めて散々に吹き散らされるであろうと、半七は想像した。行く春の習いで花の散るのは是非もないが、この大風で火事でも起こってくれなければいいと案じていると、やがて言いつつ午後8時に近い頃に、安助が目をこすりながら帰ってきた。ひどい風、ひどい砂。目を開いちゃ歩かれません。いや、ご苦労。ひどい風だな。
ご注文の一件は調べてきました。藤屋の神さんに聞いてみると、おふさの言ったことは少し嘘が混じっています。
なるほど、この正月には歩兵の四人連れが来て、借りていったにはそういねえが、その勘定はもう済んでいるそうです。
おふさはやっぱり、鮎川という歩兵とわけがあって、なんとかかとか名をつけて、頓所へ呼び出しに行くらしい。そこをお前さんに見つけられたので、いい加減のことを言ってごまかしたのです。おふさは今年二十歳ですが、その兄貴の米吉というのは、商売なしの遊び人で、大名屋敷や旗本屋敷の大部屋へ入り込んで日を暮らしている。もちろん妹のところへも無心に来る。お定まりの厄介兄貴だそうです。
おふさの相手の鮎川というのはどんな奴だ？
こりゃ江戸物じゃありません。武州大宮在の百姓の次男で、実家もまあ相当にやっている。本人は江戸へ出て若党奉公でもしたいと望んでいるところへ、江戸で歩兵を募集することになったので、早速に願い出て三番隊の第二小隊に入ることになったそうです。年は23で、色の白いおとなしやかな男で、茶袋の仲間じゃ花形だという評判です。
江戸に親類はねえのか？
さあ、そこまではわかりませんが、
そりゃあ亀の方の受け持ちだから、なんとかわかるだろう。今夜はまあこれで帰って、明日また早く来てくれ。
安助の帰る頃から、風には雨が混じってきて、荒れ模様になった。雨と風とその音を聞きながら、半七は、寝床の中でまた考えていると、表の戸を叩いて、亀吉がぐしょ濡れの姿で入ってきた。
風が強いので傘はさせないというのである。
彼は瓶の雫を吹きながら、親分の枕元に座った。
歩兵の一件だけなら明日でもいいのですが、
他に少し聞き込んだことがあるので、夜更けに飛び込んできました。
どんな聞き込みだ、と半七は起き直った。
この頃はどうも物騒でいけません。昨夜下屋金杉の高崎屋という小さい質屋へ押し込みが入りました。
この頃の江戸は全く物騒で、辻斬りや押し込みの噂は絶えない。単にそれだけならば、さのみ珍しいとも思えなかったが、亀吉の報告は確かに半七の注意を引くものがあった。
夕べの四つ、午後十時過ぎです。その高崎屋へ二人組の押し込みが入って、五十両ばかり取っていきました。番頭はなかなか落ち着いた男で、黙ってじっと見ていると、夕べも陽気がポカポカしたので、一人の奴が黒の覆面を脱いで、額の汗を拭いたり、頭をかいたりした。すると、そいつの頭には、曲げがなかったと、こういうのです。
曲げがなかった。
自分で切ったか人に切られたか知らねえが、ともかくも曲げがなかったというのです。髪切りの流行る時期でも、髪を切った押し込みは珍しい。それを目印に、ご詮議を願いますと、番頭は訴えたそうです。実は昼過ぎに幸次郎が来て、夕べ浅草の第一のお園という囲い物のうちへ、二人組の押し込みが入って、そいつらはお園の曲げを切っていったというのだ。
やっぱり二人組ですかえ、と、亀吉は目を光らせた。
そうだ。と半七はうなずいた。
だが、第一の二人組は女の髪を切っていった。
金杉の二人組は自分の髪を切っている。
時刻から考えると、浅草の奴が下屋へ回ったと思われねえこともねえが、
第一で盗んだ白物をどう始末したか、他にも同類があるのか、それとも、別の奴らか。その鑑定は難しい。
ちっとこんぐらかってきましたね。
そこで、おめえの受け持ちはどうした?
一通りは洗ってきました。
亀吉が探索の結果も、安家の報告とほぼ同様であった。第二小隊の鮎川丈二郎は、武州大宮財の農家の次男で、歳は23歳で、歩兵仲間には珍しい色白の柔和な人間であるが、同じ体中の者に誘われて、この頃は随分そこらを飲み歩くらしい。天神下の藤屋へもたびたび出かけて、おふさに馴染んでいるのも事実である。深川海辺菓子の万華寺というのが桃園の親類にあたるので、そこの住職が身元になって入隊したのであるという。鮎川ばかりでなく、髪切りに出会った他の十人も相変わらず朝練に出ている。その他には別に変わったこともないらしいと亀吉は言った。
四。
明くれば3月26日である。夕べの雨風も明け方からからりと晴れて、今日は拭ったような青空を見せていた。この頃の騒がしい世の中では、葉桜見物という風流人も少ないと見えて、花の散った頃の杉田筒には寂しかった。土手下の田んぼでは、昼でも蛙が騒々しく聞こえた。その土手下の小料理屋から二人連れの男が出てきた。一人は筒袖段袋にニラ山笠をかぶった歩兵である。他の一人は羽織袴の侍風で、これも笠をかぶっていた。彼らは相当酔っているらしく、ことに往来の絶えているのを見て、かなりの声高で話しながら歩いてきたが、
やがて露呈上がって一軒の掛け茶屋に入った。茶屋もこの頃は休んでいるらしく、外囲いの吉津は夕べの雨に濡れたままで、うちには人の影もなかった。それがちょうど幸せであるというように、二人は肩寄せてある長将棋を持ち出して向かい合って腰をかけた。暑いなあ、すっかり夏になったと、侍は扇を使いながら言った。もう日中は夏ですと、歩兵も言った。ことに夕べの雨風から急に暑くなりました。では、今の一件を、増田君にもよく話してください。このくらいでやめては困る。はあ、と歩兵の返事は少し渋っていた。今日は増田君も一緒に来てくれるとよかったのだが。増田君は二三人連れで吉原へ昼遊びに行ったようです。はは、みんな遊ぶのが好きだな。歩兵隊はどんたくと称して一六の日を休日と定め、その日は明け六つから夕七つまでの外出を許されている。この歩兵も今日どんたくに外出したものと察せられた。二人はそれから二つ三つ話して将棋を立った。では、きっと頼みますぞ、と侍は言った。はあ、と歩兵の返事はやはり渋っていた。米吉が不安心なら、今度は手前から直々にお渡し申してもよろしい。はあ。彼らは一緒に連れ立っていくことを厭うらしく、侍は一足先に分かれて出て、吾妻橋の方角へまっすぐに立ち去った。歩兵は後に残ってしばらくぼんやりと考えていたが、やがて立ち上がって表へ出た。桜の青葉を漏れてくる真昼の日の光を彼は眩しそうに仰ぎながら、土手の向こうへ降りて竹屋の私へ向かった。侍も歩兵も傘を脱がなかった。知らない人が聞いたならば、これだけの対話に差したる秘密を含んでいるとも思われなかったであろうが、その秘密を盗み聞く四つの耳があった。放火無理をした二人の男が、掛け茶屋の後ろからそっと姿を現した。それは、半七と亀吉であった。あの侍を知らねえか。と半七は小声で聞いた。知りませんね、と亀吉は答えた。歩兵は確かに鮎川ですよ。米吉が不安心なら直々に渡してもいいと言っていたな。米吉というのはおふさの兄貴ですよ。そうだ。もう少し歩兵をつけてみましょうか。まず昼まで具合が悪いが、もう少し追ってみろ。私が出るよ、と呼ぶ声に驚かされて、亀吉は早々に土手下へかけて行くと、半七は空き茶屋へ入ってタバコを一服吸った。もうこっちのものだというような軽い心持ちになって、彼は、土手の真ん中を飛んでいくツバメの影を見送りながら、一人で涼しそうに微笑んだ。歩兵の髪切りは、猿でなく、狐でなく、豹でなく、人間の仕業であろうと、半七は推測した。もし人間であるとすれば、第一に疑うべきは、鮎川丈二郎と、増田太平の二人である。他の国は何にも心当たりがないというにもかかわらず、この二人は獣のようなものに襲われたと言っている。あるいは
この二人が他の九人の髪を切って、その疑いを避けるために、自分自身の髪をも切って、まことしやかに、いろいろのことを言いふらしているのかもしれないと、彼は思った。そこで、鮎川や増田が、なぜそんなことをしたか。それは単なるいたずらでない。自分たちの意趣遺恨でもない。おそらく何者にか頼まれたのであろう。彼らは何者にか買収されて、歩兵隊の意向と信用等を傷つけるために、こんないたずらめいたことを続行したらしい。騒動があまり大きくなったので、この頃はしばらく中止しているが、あわよくば正体全部の髪を切ってしまうつもりかもしれない。藤屋のおふさとの関係から、半七はまず鮎川に疑いをかけた。茶屋女などに関係すれば金に詰まる。金に詰まれば何をするかわからない。その推測が的中して、今日のどんたくに外出を許された彼は、この向こう島の小料理屋でどこかの侍と密会している。おふさの兄の米吉もその間に立って金銭取引の中継ぎをしているらしい。ここまでわかれば、この一件の解決は時間の問題に過ぎないと、半七は、鷹をくくってしまったのである。まだ残っているのは、大一と金杉の押し込み一件で、髪を切られたものと髪を切っているものと、それに何かの関係があるかないか。その解決は、幸次郎の報告を待つのほかはなかった。それからそれへと考えながら、半七は、秋茶屋を出て、吾妻橋の方角へ引っ返すと、日盛りの暑さはいよいよ夏らしくなったので、彼は葉桜の下を寄って歩いた。水戸の屋敷の大きい椎の木が、もう目の前に近づいた頃に、土手下の田んぼで土壌か小舟をすくっている子供らの声が聞こえた。いや、ここに人が死んでいる。死んでいるんじゃない。寝ているんだ。その声が耳に響いて、半七は土手の上から覗いてみると、土手の裾の切り株に寄りかかって、一人の男が寝ているらしかった。生酔いだな、と半七は思った。それでも念のために彼は土手を降りて、その男の枕元へ近寄ると、男は仇の町人とも遊び人とも見分けのつかないような風体で、いがぐり頭がぼうぼうと伸びているように見えた。彼は確かに酒に酔って倒れていたのである。もし、お前さん、真っ昼間からなんでこんなところに寝ているのだ、と、半七は、近寄って揺り起こした。他愛なく眠っているようでも、どこか油断がなかったらしく、揺り起こされて男はすぐにはっと目を開いた。彼は自分の前に立っている半七を見て、にわかに起き直って、衛門を繕った。そうして、無意識のように両方の袖口を引っ張った。それが衣の袖を扱うような手つきであると半七は思った。お前さんは坊さんかえと半七は聞いた。何、そうじゃねえと彼は少し慌てたように答えた。ほら、職人だ。珍しい職人だな。そんな頭で出入り場の仕事に行くのか。喧嘩のもつれで髪を切ったのだ。毛の伸びるまでは仕事にも出られねえので、よんどころなしにブラブラしているのよ。彼は三十前後の
青黒い男で、どうも破壊の元族僧らしいと半七は鑑定した。彼は半七の相手になるのを避けるようにわざとらしくあくびをして、目をこすりながら歩き出そうとすると、懐から重い財布がずしりと地に落ちた。彼は慌てて拾おうとすると、半七はその手を押さえた。おい、待ってくれ。落とし物はよっぽど重そうだな。俺に見せてくれ。
見せてくれ、と、男は目を光らせて半七を睨んだ。
人の懐中物を改めてどうするのだ。おめえは巾着切りか、追いはぎか。
追いはぎはそっちかもしれねえ、と半七は笑った。
まあ、見せろよ。てめえたちに見せるいわれはねえ、と男は半七の手を振り切って、財布を自分の懐へねじ込んだ。
盗人の昼寝ということもある。そんなに重そうな財布を抱えながら往来に寝込んでいるから調べるのだ。
俺が調べるのじゃねえ。この実手が調べるのだ。
半七は懐から実手を出した。
五。その翌日、半七は歩兵頓所へ出頭して、小隊長の根井善七郎に面会を求めた。
あなたは24日の晩、浅草第一義士のお園という女の家へ押し込みが入ったのをご存知でしょうか。
知らないと根井は答えた。
そのお園という女は何者だ。
実は、と半七は声を低めた。
大隊長の囲い物でございます。
大隊長、美濃和和江之助は、600国の旗本である。それが第一義士に承諾を持っていようとは、ネイも今まで知らなかったのである。美濃和ももちろん秘密にしていたに相違ない。それを半七に暴かれて、ネイは人ごとながらも、少しく決まりが悪そうに顔をしかめた。
して、それがどうかしたのか。
古文の幸次郎に調べさせましたら、お園の旦那は美濃和の殿様だということがわかりました。お園は二人組の押し込みに髪を切られたのでございます。
髪を切られた、とネイはいよいよ顔を曇らせた。
美濃和氏の囲い物としての技かな。
そうだろうと思います。
その髪切りは、歩兵の一件と何かかかり合いがあるのだろうか。
それはこの場合、誰の胸にも浮かぶ疑問である。
半七はさらに声を低めた。
かかり合いがあるように思われます。
まさか大隊長の髪を切るわけにもいかないので、おめかけさんの髪を切ったらしいのでございます。
油断をしていると、この頓所の中でも、まだまだ切られるものがあるかもしれません。
ネイも大方悟ったらしく、これも声を忍ばせた。
では、髪切りは、
頓所内の者の仕業だな。鮎川丈次郎、マスター太平の二人だろうと思います。
鮎川とマスダ。確かな証拠があるかな、と、ネイは形を改めた。
昨日の昼過ぎに、向島の水戸様前の土手下で、怪しいものを召し取りました、と、半七は説明した。
坊主上がりで海中には20両ほどの金を所持しておりました。
手向かいするのを抑えてだんだん戦議いたしますと、深川海辺菓子の万華寺の那所上がりで領中というものでございました。
ご承知の通り、万華寺の住職は
鮎川丈二郎の親類でございます。領中は身持ちが悪いので寺を追い出され、今では居所も定めずごろついておりますが、万華寺にいた縁故から鮎川とも知り合いでございます。まだお話をいたしませんでしたが、同じ24日の晩に、下屋金杉の高崎屋という質屋へも二人組の押し込みが入りました。その一人は髪を切っていたということでしたが、この領事は減俗するつもりと見えて、いがぐり頭を長く伸ばしていて、髪を切ったような形にも見えます。その上、懐中には身分不相当の大金を持っているので、こいつが下屋の押し込みではないかと睨みまして、厳しく吟味すると、案の通りでございました。もう一人の同類は誰だ？鮎川か？と、ネイは待ちかねたように聞いた。いえ、これもあなたがご存知のないもので。湯島天神の藤屋という小料理屋に女中奉公をしているおふさという女がございます。その兄の米吉というならず者でございます。では、この二人は、とんじょに関係はないな。さようでございます。しかし、全く関係がないとは言えない。鮎川丈二郎は、おふさの関係から、かの米吉と知り合いになった。そうして、米吉の手から金銭を受け取って、紙切りの役目を引き受けることになったらしい。増田太平も、有頭の金に困って、鮎川と米吉に誘い込まれたのであろうと、半七は説明した。東大元暮らしというか、足元から鳥が立つというか、自分の部下からこの犯人を見出して、小隊長もすこぶる意外に感じたらしい。それにつけても、第一の問題は、彼らを買収して、紙切りのいたずらを実行させた本家本元である。ネイはしばらく考えながら言った。今日の世の中だから誰が何をするかわからないが、それについてはどうも心当たりがない。お前にはもう探索が届いているのか。原族坊主を取り押さえただけで、その相棒の米吉の居所がまだわかりません、と半七は答えた。領中は紙切り一件にはかかり合いがないと言っております。そんなわけで、誰が金を出して誰が頼んだのか、そこまでは探索が行き届いておりませんのでございます。鮎川と増田を詮議すればわかるはずだ。それで今朝伺いましたのでございます。よく知らせてくれた、とネイはすぐに立ちかけた。そこで第一の一件だが、お園という女の髪を切ったのは誰だ？やはり鮎川と増田かな。まあ、そうだろうと思いますが。とんじょは十七つが門限で、その以後の外出は許されないはずである。それにもかかわらず、歩兵らは往々に夜遊びに出る。今後はその取り締まりを厳重にしなければならないと、ネイは言った。鮎川も増田も夜中に抜け出してお園の宅を襲ったのであろう。こういう無規律であるために、歩兵の評判が悪いのである。ネイもそれを知っていながら、自分一個の力では、どうにもならないらしかった。それでも彼は半七の手前、今後はきっと取り締まると繰り返していった。これから鮎川らを即刻吟味する。お前はしばらく待ってくれ。言い残してネイは早々に出て行ったが、やがてまた引っ返してきた。
増田は練兵所にいたので、すぐに吟味することにしたが、鮎川は昨夜から期待しないそうだ。あるいは悟って逃亡したのかもしれない。古文の亀吉に言いつけて、鮎川の後をつけさせてありますから、その居所はわかるはずでございます、と、半七は言った。あいつ、また他にも悪いことをして、市中取締りの手に召し取られたりすると、歩兵隊の不面目だ。お前に頼む。見つけ次第に取り押さえてくれ。その当時の市中取締りは、庄内藩の酒井左衛門の城である。その、巡羅隊と歩兵隊とは、とかくに折り合いが悪く、途中で往々に衝突を演ずることがある。市中取締りの立場から言えば、乱暴を働く歩兵隊を取り締まるのは当然であるが、それが歩兵隊の尺に触るので、両者は常に睨み合いの姿になっている。鮎川の召し取りを半七に依頼したのも、彼を巡羅隊の手に渡すまいという、姉の用心であるらしい。それを察して半七も受け合って帰った。三河町の家へ帰ると、亀吉が待っていた。あれから鮎川の後を追っていくと、竹屋の私を渡って、今戸へ越して、それから花川戸の方角へぶらぶらやってくると、向こうから米吉の野郎が来て、両方がばったりと出会いました。こりゃ面白くなったと思うと、往来の真ん中で立ち話。これにゃあどうも困りました。真っ昼間の往来だから近寄ることができねえ。ただ遠くから様子を伺っているだけのことでしたが、二人の様子がただでねえ。何か悶着でもしているらしい風に見えましたが、何しろ人通りの多いところだから、二人もいつまでも悶着してもいられねえので、まあいい加減に別れてしまったようです。鮎川はそれから天神下へ行って、例の藤屋へ入り込みました。その鮎川は、夕べから豚所へ帰らねえそうだ。野郎、泊まり込んで嫌がるのか。それともおふさを引っ張り出して、駆け落ちでもしやがったかな、と、亀吉は半七の顔色を伺った。どうしましょう。すぐに藤屋へ行ってみますか。そうだ。駆け落ちなんぞをされると困る。構わねえから見つけ次第に押さえてしまえ。小隊長から頼まれているのだ。早く行ってくれ。亀吉を追い出してやると、入れ違いに安助が来た。親分、藤屋のおふさは、夕べから帰らねえそうです。鮎川と一緒か。そうです。明るいうちから鮎川は飲みに来ていて、日が暮れて豚所へ帰る。おふさはそれを見送りながら一緒に出て行って、それっきり帰らないそうですよ。困ったな。半七は短足した。亀吉が根気よく藤屋に入り込んでいたならば、鮎川とおふさの消息を探ることができたかもしれなかったのであるが、藤屋へ入るまでを見届けて、これから先は例の通りと、見切りをつけて引き上げてしまったのが、今さら思えば不覚であった。その不覚のために、この事件の一般を不得要領に終わらせることになった。6。何でも油断をしちゃいけません。亀吉がうっかり油断したために、せっかくの探索を、めちゃめちゃにしてしまって、当人も、後々まで悔やんでいましたよ、と、半七老人は言った。二人の行方は、とうとう知れないんですか、と、私は聞いた。知れません。幸次郎をやって、鮎川の故郷の大宮財を探索させましたが、
そこへも立ち回った形跡はありません。もちろん、江戸市中や近在には姿を見せず、そのうちに、ご一心の大騒ぎですから、そんな詮議をしてもいられません。明治になったのは、二人の幸せで、どこにか天下晴れて暮らしているでしょう。世の中が変わると、思いもよらない得をするものもできます。増田の方は捕まったんですな。これは前に申した通りで、紙切りは全く鮎川と自分の仕業に相違ないと白状しました。第一義士のお園の家へ押し込んだのも二人の仕業でした。ところが、これも困ったことには、吟味中に押し込み所を破って逃げてしまいました。歩兵隊も重々太り締まりで致し方がありません。一体誰に頼まれたんですか？それが肝心の問題ですが、増田は鮎川と米吉に誘い込まれて、最初に15両、二度目に10両をもらっただけで、その頼み手は知らないと強情を張っていました。何分にも一方の鮎川が見つからないので、詮議も思うようにはかどらない。そのうちに増田は逃亡してしまって、これも行方不明ですから、詮議の手づるも切れたわけで。今日の言葉で申せば、五里夢中です。しかし、まだ他に米吉がいるはずですが、その米吉がまた行けないのです。どうしました？王子あたりの川の中で浮いていました。殺されたんですか？豹に食われて。本当に食われたんですか？と、まあ、言っているのですが、と、老人は笑った。私はその死骸を見ませんでしたが、何かの獣に体を食われていたそうです。野良犬に噛まれたのでしょうね。坊主上がりの猟銃と一緒に押し込みを働いて、懐は相当に重いはずですから、どこかの大部屋へでも遊びに行って撃ち殺されたか、ごろつき仲間にでも狙われたか、それとも別に司祭があるのか、ともかくも、誰かに撃ち殺されて死骸を王子あたりの寂しいところへ捨てられた。それを野良犬どもが噛み散らして川の中へでも転がし込んだのでしょう。しかしその当時は豹に食い殺されたという評判でした。見せ物の豹は本当に逃げたんですか？逃げたというのは例の噂で、上州から野州の方を持ち回っていたのだそうです。しかし、米吉の死んだのは本当です。そうすると、詮議の種も尽きたわけですな、と、私も失望したように言った。まあ、そういうことになります。猟銃というやつは、紙切り一件に関係がないとすれば、あとは鮎川と増田ですが、この二人はいずれも行方不明。おふさも同様、残る米吉は豹に食われたというようなわけですから、関係者は種切れです。そこで、トンジョ側の官邸では、この事件の後ろには、大名屋敷の黒幕がついていて、鮎川らを操って歩兵隊にケチをつける計画だろうというのでした。幕府反対の大名たちが、と言っても、主人が知ったことじゃありますまいが、その家来たちがいろいろの策動をして、
幕府困らせをやる。今度の一件も、殺衆屋敷あたりの者が、内々で運動費を使って、こんないたずらをして、幕府の歩兵の信用を落とさせようと企てたのであろうというのです。今から考えると、子供のようないたずらとも思われますが、その時代には、こんないたずらも、なかなか有効であったのですから、誰かが考えついたのかもしれません。果たしてそうだとすれば、米吉というやつは博打を打つので、大名屋敷の大部屋へ入り込む関係から、こいつがまず誰かに買収されたものと想像されます。米吉はおふさの縁で鮎川を抱き込む。続いて増田を味方に引き入れる。狂言の筋立ては、大方こんなことでしょう。昔から悪いことをする人間は、みんなそうですが、鮎川も増田も自分の髪を切られたことにして、ただ黙っていればいいのに、この二人だけが何か髪切りの正体を見たようなことを言って、ビロードのような手触りがしたとか、獣のようなものに出会ったとか言いふらしたのが失敗のもとで、かえって私どもに目をつけられることにもなったのです。増田の申し立てによると、自分も鮎川も歩兵隊に入ったものの、毎日の朝練が忙しく、なかなか辛抱が続かない。その上に、いつか道楽の味を覚えたので、なおさら豚女の生活が窮屈でならない。いっそ脱走でもしようかと言っているところへ、髪切りの一件を頼まれたので、金が欲しさに引き受けたが、その詮議がだんだん厳重になったので、なんだか薄気味悪くなってきた。その矢先へ、あるところから米吉を通じて、大隊長の承諾を襲えという秘密の命令が来ました。そこで二人は相談して、いっそここらで強盗を働いて、まとまった金をこしらえて脱走しようということになったのです。目掛けの髪を切れば二人に15両ずつくれるという約束でしたが、そのお金を米吉が中途で着服して二人に渡さない。その悶着の間に気の弱い鮎川は思い切っておふさと駆け落ちをしてしまう。思い切りの悪い増田はぐずぐずしているうちに取り押さえられたのです。承諾で盗んだ品々は米吉の家へ持ち込んだままで、まだ処分されずに残っていたので、みんな無事にお園の手へ戻りました。米吉というのは、ずいぶん悪いやつですね。元来は大した悪党でもないのですが、急に悪度胸が座ったと見えて、鮎川や増田を操ってうまい汁を吸っていながら、一方には、自分も領従と一緒に押し込みを働く。何やかやでかなりに懐を肥やしたはずですが、悪運尽きてたちまち滅亡。殺した者は大部屋の仲間でもなく、ごろつき仲間でもなく、ひょっとすると例の屋敷の連中が秘密露見の口を塞ぐために、急所の当てにでも食らわせたかもしれません。まあ、大体のお話はこんなことで、その以上は私にもわかりかねます。結局、その陰謀の削減値は、はっきりしないのですね。殺衆だろうの、長衆だろうのと言っても、所詮は当て随量で、確かな証拠もないのですから、
表向きの掛け合いもできず、この一件は、うやむやに済んでしまいました。三田の薩摩屋敷には、大勢の浪人が潜伏していて、とかくに市中を騒がすので、とうとう、市中取締りの酒井公の打ち手が向かって、薩摩屋敷砲撃と相なったのは、どなたもご存知のことでしょう。あの砲撃のために、芝の金杉、本芝、田町のあたりは、みんな焼けました。領獣という坊主は、本当に何にも知らないんでしょうか。満下寺の関係から考えると、領獣は、鮎川の秘密を知っていそうに思われるのですが、本人はどうしても知らないと言い張っていました。これも、吟味中に老子という始末で、何もかもうやむや。こんな事件も珍しいのです。言い終わって老人は、また思い出したようにため息をついた。珍しいといえば、ここに少し不思議なお話があります。慶応三年12月13日、歩兵隊が吉原で喧嘩を始めて、狂わないの者や野じ馬に取り囲まれ、十幾人が半死半生の袋叩きに遭いました。その中には、重傷で死んだ者もありました。死んだのはみんな紙切りに出会った連中だという噂で。私もなんだか変な心持ちになりました。